耐える日は、聖歌503番。一節だけ賛美いたします。ラララララララララ。三杯。主の御手に頼る日は、いかに喜ばしき。主の御手に頼る日は、世にも幸いなり。頼れ、頼れ、とこしえの御手に。頼れ、頼れ、さらば恐れはらじ。頼れ、頼れ、頼れ、とこしえの御手に。頼れ、頼れ、さらば恐れはらじ。アメン。一言お祈りします。ハレルヤ、天のお父様、今日も私たちが賛美と御言葉を持って、あなたと交わりをすることができる恵みを感謝します。主よ、今日も私たちの目と耳を開いてくださり、あなたの御声を聞くことができるようにしてください。ディボーションをするときに、御言葉のうちにある美しいことに目を留めることができるようにしてください。イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。はい、それでは今日のディボーション箇所を開きましょう。今日の聖書箇所は、エペソ人への手紙、6章、10節から24節までです。
終わりに言います。主にあって、その大能の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから、邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。ではしっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢を皆消すことができます。救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。また私が口を開くとき、語るべき言葉が与えられ、福音の奥義を大胆に知らせることができるように、私のためにも祈ってください。私は鎖につながれて、福音のために大使の役を果たしています。鎖につながれていても、語るべきことを大胆に語れるように祈ってください。あなた方にも私の様子や、私が何をしているかなどを知っていただくために、主にあって愛する兄弟であり、忠実な奉仕者であるテキコが、一部始終を知らせるでしょう。テキコをあなた方のもとに遣わしたのは、他でもなく、あなた方が私たちの様子を知り、また彼によって心に励ましを受けるためです。どうか父なる神と主イエス・キリストから、平安と信仰に伴う愛とが兄弟たちの上にありますように。私たちの主イエス・キリストを口の愛をもって愛するすべての人の上に恵みがありますように。アーメン。
ありがとうございます。それでは今日の聖書箇所の内容をまとめてみましょう。悪魔との戦いに備えて、神のすべての武具を身につけなさいと命じられています。またパウロは、自分が大胆に福音を語ることができるように、 取りなして祈ってほしいと言っています。そして最後にエペソの人々のために祝福を祈っています。はい、それでは神様からの示しをいただくために黙想する時間を持ちたいと思います。はい、それでは示されたことを分かち合っていきたいと思います。
はい、今朝は私は10節から特に17、18節のところまで、この地上での歩みは戦いだということを示されました。まあ、特に本当にこの、人と戦っている場合ではなくて、悪魔の策略に対して、また邪悪な日に際して対抗できるように戦っていく、いつも備えていく必要があるんだということを今朝は示されました。
はい、私は18節から、やはり、例の戦いについて、示されましたが、方法として、御霊によって祈るということ、そのために絶えず、すべての生徒のために、忍耐の限りを尽くして祈りを捧げていくということを教えられました。以上です。
はい、私は20節のところで、私は鎖につながれて福音のために大使の役を果たしていますというところに目が留まりました。私たちが福音のために大使の役を果たしているものであるということ、天の御国の大使、福音の大使としてこのように使わされているものであることを示されました。以上です。それではさらに御言葉をより詳しく調べていきたいと思います。神様はどのようなお方でしょうか。また今日の本文を通していただける教訓などは何でしょうか。御言葉を黙想していきましょう。はい、それでは順番で分かち合っていきましょう。
はい、私は今日は全体からこの地上では、本当に戦いに備えないといけなく、また戦いがあるということを教えられています。そしてその戦いに対して主が力を与えてくださるお方であって、主が私たちに武具をくださり、そして御霊によって祈り、御霊によって勝利させてくださるお方だということを悟りました。特に12節のところで避けるべき行動ですけれども、血肉に対して、人との争いではなくって、悪魔とその手下たちに対して私たちは戦うのだということ、人間関係の間に潜むこの悪の存在にいつも目を向けて戦いていかなければいけないんだなということを思いました。そして特に今朝は17節で、この御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさいというところから、私たちがここにすべてのこの守りの武具が書かれていて、最後に剣について記されていて、この敵を攻撃する手段は御霊が与えてくださる御言葉、これが普通の御言葉ではなくて、御霊が与えると書いてあるように、本当に私たちが聖霊によって与えられた御言葉を解き放つときに、敵の策略を打っていくことができるんだなということを思いました。また16節で、信仰の大盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢を皆消すことができますと書かれていますけれども、大盾とあるので、全身を覆う守り、これが信仰なんだなと思いました。信仰によって歩まなければいけないと思いました。小さなとこ、敵の攻撃を受けて、どこかが痛むと、本当にその歩みがのろくなりますけれども、全身を信仰によって覆って、信仰によって歩んでいくならば、敵の攻撃を受けても倒れることはないということを今朝は教えられました。そして最後にパウロが19節のところで、口を開くときに語るべき言葉が与えられ、福音の奥義を大胆に知らせることができるように祈ってくださいと言っていますけれども、福音を大胆に知らせると言わずに、福音の奥義を知らせることができるようにと伝えていて、この奥義というのが聖霊によって で示され聖霊によって悟ったこと、これをパウロはいつも語っていたんだなと思いました。これがを語れるように祈ってくださいと言っていた。そういったものが誠に力のある御言葉として解き放たれるんだなということを今朝は教えられました。
やはりこの霊の戦いの方法について、教えられています。たまによって生徒たちが取り出し合うことに加えて16節で、やはりこの悪の放つ火矢を消す信仰というのがとても大切であること、また神様の与える剣、神の言葉ですね、ご聖霊によって与えられる御言葉をこうキャッチしていくことが大切であることを教えられています。以上です。
はい、私は10節から13節のところで進めですけど、神のすべての武具を身につけるようにと進められていると思いました。それは悪魔の策略に立ち向かうため、また私たちの戦いが血肉との格闘ではなく霊的戦いであるためであると思いました。それゆえ目に見えない神の武具を取る必要があると、示されました。そして14節から17節のところで教えられたことは、神様の全身武具とは何かについて教えられました。真理は全てを締めて、全てを結んで締める腰の帯、また正義は私たちの胸当て、福音は私たちの足の備え、信仰は私たちを守る大盾、救いは頭の兜、御言葉は敵を撃つ御霊の剣であることを教えられました。また18節から20節のところで鳥なしの祈り、霊的な戦いにおいてこの鳥なしの祈り、目を覚まして祈るこの祈りが鍵であることを教えられました。以上です。それでは生活への適応のためにさらに黙想していきましょう。はい、それでは分かち合っていきましょう。
はい、今日も2つ出されたんですけど、1つ目は、群れの中に祈りに対してなかなかそれが聞かれないという失望感、絶望感が広が、絶望感ではないですけど、失望感が広がっていくときに、本当にこれが霊的な戦いであって、悪魔の策略であるなということを今朝は思いました。この時に、しっかりと信仰の大盾を持って、この敵の火矢を消していって、私たちが守られるというか、その群れが本当に守られる必要があるなと思いました。少しでもひるむのではなくて、本当に信仰によって一歩一歩歩んでいかなければいけないということ。信仰によって祈り、御霊によって祈って進んで、行こうと、私自身は今朝決意をしました。そしてもう一つ、先ほどちょっと分かち合いそびれたんですけど、私は21節、22節のところで、このパウロが自分たちの様子を知らせるために敵子を使わして、信仰の友を励ますというか、心に励ましを受けるために使わしますよと言っているところで、当時やっぱりこのことってすごく危なかったと思うんですよね。いろんな危険もあり、また犠牲も払って、敵子を使わしたと思うんですけれども、そうまでしてでも、やっぱりこの互いの状況を知らせ合って、そして励まし合うっていうことが、やっぱ大きな力になったな、戦いの力にもなったな、ということを思いました。で、今、離れた場所にいるんですけれども、私も、時々年に何回か皆さんと会って、そして近況を報告して、信徒さんの前でも証しをして、どんな様子でやっているのか、今こういう状況で戦っている、みんなで一緒に戦いましょうという、こう励まし合うということが本当にどんな犠牲を払ってでも大切なことなんだなということを今朝は教えられました。なので、今度4月、今度もう少ししたら行こうと思うんですけれども、よく備えていきたいと思っています。
私も霊の戦いについて教えられたんですけども、 悪魔の働きなどもあり、こうなかなかこう現場でも福音を、まあ、直接語るのは難しかったり、まあ、いろいろなことがあるんですけども、まあ、その中にあっても本当に全ての生徒クリスチャンのために、取り出すことですとか、この新しい地にこう導かれた言葉の核心にいつも立っていることと、戦いにおいて必要なことはどんどん積極的に行っていこうと思いました。以上です。
はい、私は今日は私たちが戦死中であるということを強く示されていて、本当に全身武装が必要であるということを示されたんですけども、特に未信者と接するとき、交わるときに、福音を語るその現場にいるときは特に全身武装が必要であるということを教えられました。私の友達とこの1週間一緒に交わりをしながら、証しをちょこちょことしたり、また伝道したり、福音を伝えたりしているんですけど、今のところ、植え替わる気が全くありませんので、受け入れる気はしないんですけども、自分自身が彼と、また、その二人ですけど、彼と彼女と接するときに、本当に全身武装をしてから、戦争に立ち向かうという心で向かわないといけないんだなということを、今日は特別に示されました。今日彼らが日本から韓国に戻るんですけれども、最後に空港に向かい、空港に、見送りするんですけれども、その時も自分がまず祈り備えて全身武装してから彼らと会おうと思いました。そして今度日曜日に、メッセージを語らせていただきますけど、そういう教会の全ての兄弟姉妹たちを神の僕で全身武装するようなそういったメッセージを語らせていただきたいなと示されました。そのためにも祈り備えたいと思います。それでは最後に対応して一言お祈りいたします。ハレルヤ、主よ、この霊的戦いにおいて私たちに御霊の剣、この御言葉が日々のディボーションを通して与えられていることを感謝いたします。この剣を持って今日も敵を倒し、またあらゆる不義と偽りと戦い、私たちが勝利者となりますように、そのようになることを主イエスキリストの御名によって宣言しお祈りいたします。アメン。ハレルヤ、ありがとうございます。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。